では権威ある新しい教えと題しまして説教をいたします。本日の説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の箇所は先ほどの朗読の通りマルコの福音書の第一章からです。神の子イエス・キリストの福音の始めから始まるこの福音書はバプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、その時あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと父なる神の声がし、その後すぐに御霊の導きで荒野に行かれ、40日間サタンの誘惑を受けられました。イエス様はその時野の獣と共におられました。それはイザヤが狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏しと予言した新しい秩序の創造を思い起こさせます。父なる神はイエス様を神であることを明かしされました。そして悪魔の誘惑を受ける私たちと同じ人間であることをマルコの福音書は伝えています。その後イエス様は地上でのお働き、交渉外を始められます。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと神の福音を宣教され、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人を弟子に召されました。そして今日の箇所が続いています。イエス様が来られ、準備が整えられ、新しい世界が始まろうとしているところです。イエス様の権威ある教えと汚れた霊を追い出す力は人たちに大きな波紋を引き起こしました。イエス様の教えと奇跡は今日の箇所だけではなく、イエス様の初期のお働き、ガリラヤ湖周辺の伝道で繰り返し伝えられています。またこのことは今日の世界でも同じことが言えます。イエス様の教えとお働きは今に至るまで2000年間絶え間なく人は興味を示してきました。驚きも受けています。それによってイエス様の命と救いに預かることができるものが続く一方、興味と驚きがあってもイエス様の命と救いを受けることができない人もいます。驚きがイエス様を信じることにつながらなかったのです。私たちも命と救いに預かることができたのはイエス様が教えられ地上でお働きをお示しになられたからです。またその後弟子たちや多くの信仰者がそのことを伝え続けたからです。そして私たちはイエス様を知ったことに何よりの喜びと平安があり、イエス様に感謝と賛美を捧げています。ですから、 興味と驚きが私たちの周りの人たちにもイエス様を受けるように導かれることを祈らなければなりません。でも今日の箇所のような奇跡や悪霊追い出しの話を人はなかなか受け入れられないでいます。先週の竹川先生の説教でパスカルのことを触れておられました。パスカルはパンセという有名な随想録を書いています。私も若い頃わけもわからずその本を手にしたことがあります。そこにはパスカルの思いついたことがメモのように断片的な記述として集められています。そのパンセと似たものに、またパンセと並び称せられるものにキリストに習いてという本があります。著者が誰であるかは説が分かれているようです。書かれたのはパスカルが生まれる数百年前のことです。中世の最高の信仰書とも言われ、昔から今に至るまで多くの信仰者に読まれ愛されてきました。私はこの本を一人の姉妹から教えられ、またその本をいただきました。その本の中にキリストの生涯はあらゆる教理に勝っている、誰でも正しい精神を持つ人はその中に非常に甘美なものが隠されているのを見出すと書かれています。この世のものでイエス様のご生涯、教えとお働きに勝るものはないと言っています。また優れているだけではなく甘美なものが隠されていると言っています。イエス様は私たちと同じ人となってくださいました。弟子を共にされ、苦しみも誘惑も人間のありとあらゆることをご存知です。そこには他のどんな教理からも受けることのできない慰めがあります。ルターもこの本を読んでいたようです。そのルターは次のように述べています。キリストはあなた自身のものである。キリストの命も教えもなされたことも死も復活もまたキリストご自身、キリストがお持ちのもの、キリストがなされたこと、キリストがなすことができることをすべてはあなたのものであるという声があなたのものに元に来るときに福音を知ったことになる。ルターはそのように述べています。キリストのすべてが、そこにはもちろん奇跡や悪霊追い出しも含まれています。そのすべてが私のものであることを知ることが福音を知ることであるとルターは言っています。もう一つご紹介いたします。宗教改革の少し後に出たもので、その本は多くの教会で信仰告白されている本です。そこに少し表現を変えていますが、次のようなことが書かれています。キリストのご生涯、教えと働きを愛する人たちと共に単純に信じ、理性の目を閉じ、自分の知性をキリストへの服従の虜とさせ、これを慰めとし、私たちの血と肉がキリストにあって高く神の尊厳と 全能の力の右に置かれたことを喜ぶことを勧める。そのようにこの本は書いています。理性や知性を書かれていることをほじくり返したり疑いを持つことに使うのではなく、キリストの虜、キリストの服従の虜となることに向けなければならないと言っています。このように聖書に書かれてあるキリストの教えと働きを単純に素直に信じ受け入れることです。聖書に書かれていることをイエス様のなさったことに驚いても常識で判断するのではなく、イエス様が自分のものになるために受け止めることです。今日のお話の中の汚れた霊の追い出しのところは特にそのように受け止めなければなりません。イエス様が私たちのために、私たちを救うためにしてくださったことです。イエス様はご自身がこの世に来られたことを次のように述べられています。同じマルコの10章の45節です。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私たちにご自身の命を与えるために、時に応じて教えられ、働かれ、十字架の死を遂げられました。イエス様を見た人は大変驚き、その驚きは瞬く間に大変な評判となりました。でもそれは敵を作る原因ともなりました。イエス様はご計画通り御業を成し遂げられましたので、今の私たちのところにも福音が伝わっています。今日の箇所の初めの21節に、それからとありますが、シモン、その兄弟のアンデレ、そしてヤコブとその兄弟のヨハネを弟子に召され、兄や彼らの父や雇い人を残して4人はイエス様についていった出来事に続いています。イエス様はカペナウムに行きました。カペナウムはガリラヤ湖の北に位置するところです。安息日であり、場面は街道です。街道はイエス様の時代のずっと前からありました。エルサレムを占領された後、バビロンに拉致され、そこでユダヤ人たちは捕囚の生活をしなければなりませんでした。そして連れて行かれたところでも、神の御言葉と戒律を聞くことができる場所を設置して街道ができたのではないかと想像されています。その他エジプトやアンテオケなど母国を離れ異教の地に散らされたディアスポラに街道の起源があるとされています。そして街道は礼拝の場だけではなく、ユダヤ人たちの生活の場でもありました。子供の教育が行われる学校でもあり、鞭打ちなどの刑罰が執行される 場でもありました。今日の箇所の少し後の39節で、こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出されたとあります。イエス様は行く場所ごとに街道を見つけられ、ユダヤ人たちが集まる街道を大いに利用され、教えを広められたのです。次の22節は、人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。この権威という言葉ですが、罪を許す権威とか、汚れた霊を追い出す権威というように用いられており、人間ではなく、神様の持っておられるものです。律法学者は、人から教えられたことを後ろ盾にして、そのように教えたのですが、イエス様はご自身の権威から語られました。そしてその後すぐにそこにいた汚れた霊に疲れた人が叫び出します。そして汚れた霊はイエス様のことを神の聖者と言っていますので、イエス様のことを知っています。荒野での悪魔の誘惑に勝利されましたので、汚れた霊はイエス様に従い、罰を受けるばかりです。それに対して人間は、弟子たちでさえ、なかなかイエス様のことがわかりません。わからない人間は、イエス様を疑い、殺す計画を立てていきます。イエス様を受け入れない一つの場面として、三章で律法学者との論争が載っています。三章の22節です。また、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。イエス様が悪霊を追い出されたことを知っていて、その力を認めていても、そのことを自分たちで理由付けし、敵意を持った解釈をしています。このことは今でも同じことです。人はいつの時代も自分たちの頭の中に入るキリストを作ります。それはまるでもう一つの福音書を作るようなものです。イエス様は当時から疑われてきました。そしてその後今に至るまで、イエス様の奥義は常識や哲学や科学様々から責められ、ほじくり返され、疑われてきました。でも常識も哲学も科学も非造物である人間が作ったものです。パウロは、しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですかと言っています。そしてイエス様ご自身は、このような寛淫と罪の時代にあって、私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて 聖なる御使いたちと来るときにはそのような人のことを恥じますと言われています。私たち、そして私たちの周りの大切な人がイエス様に、イエス様の言葉につまずかず、命を受けることができるようにお祈りいたします。最初にも述べましたように、書かれてあることを単純に信じ、イエス様の虜となること、それによってイエス様は私たちのものとなります。マルコの福音書には悪霊の追い出しや多くの奇跡が書かれています。それらすべては私たちがイエス様の虜となるようにされたのです。今日の箇所の23節26節に汚れた霊と表現があります。汚れた霊、また汚れのことはこの箇所以外にもマルコの福音書の中にたくさん書かれています。汚れは当時の人にとって重要な問題であったことが想像されます。律法学者とパリサイ人と汚れた手で食事をすることの討論が載っています。そこでイエス様は外から人に入ってくるもので人を汚すことのできるものは何もないこと、人から出てくるものが人を汚すものであることを教えておられます。7章の21節から23節です。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貧欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。私たちが権威と力を持たれたイエス様から追い出していただくのはこれらの汚れである罪と悪です。これこそ私たち人間が自分で追い出すことのできないものです。汚れた霊の追い出しはイエス様が神であることの証でもあります。今日の場面の街道の中には誰もイエス様を証する者はいません。人々に教えが受け入れられるようにイエス様ご自身が証しされたのです。イエス様の教えの中に人々は権威に、その中に権威に気づき驚きましたが、それだけでは評判を広めるには弱かったと思われます。教えと御業によってイエス様の評判は広がり、現代の私たちのところにもイエス様の教えが届いています。イエス様は神様です。でもいつも神の万能の力を用いられたのではなく、人となって神であることを今日の箇所のようにお示しになることもありましたが、その力は抑えられ謙遜な姿を取られました。神様は万能なお方ですから、人を救うにしろ滅ぼすにしろ、その力を用いられると一瞬のうちにおできになるお方です。でも神様はそのようにはなさいませんでした。人の姿をとり、ご自身が 神であることを教え、お示しになることを望まれる時にのみ、神の力、神の権威をお示しになりました。そして弟子たちを召され、イエス様のすべてを弟子たちのものとさせられました。使徒の働きに、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、議会から出て行ったとあるように、弟子たちはキリストに倣い、キリストのように恥ずかしめを受けることさえ喜びとしたのです。イエス様を自分のものとし、イエス様が歩まれた通りに歩むことを喜びとしました。そしてそのことは私たちにも届いています。イエス様から命をいただいた者、救いを受けた者はイエス様と同じようになることを喜びとします。権威ある新しい教えと街道の人々が言ったのは、イエス様が汚れた霊に命じられ逃げていったのを見た後です。今まで見たこともない悪に対する権威を目にしたからです。イエス様が権威と力を示され、評判が広がり、それはまた敵を生み出しました。でもその権威と力は謙遜の中に隠され、敵によって捕らえられ、贖いとなって十字架で死んでくださったので、イエス様は私たちのところに届き、私たちのものとさせてくださったのです。イエス様の教えとお働きの一つ一つによって今の私たちがあります。イエス様のすべてによって救われました。最後に27節28節をもう一度お読みいたします。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。アメン。